東京 FM デジタルフォーム Future Picks with Yuri Sasagawa。
8月2日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォーム Future Picks、 パーソナリティの笹川ゆりです。8月入りました。夏バテ大丈夫ですか？8月となるとやっぱり花火大会のシーズン、すでにねもう行ったなんていう方も多いかもしれませんが、最近季節のこととか、あと集中しすぎないようにということで、6月頃から徐々に分散されて各地で花火大会が開催されているようですが、私8月末にですね、秋田の大曲の花火大会に今年は初めて行ってみようかなと思っています。結構ね駅からも遠くて、頑張ってたどり着いて見る花火はひとしおというのを以前聞いたことがあるんですが、日本三大花火大会の一つということで、ちょっと今から非常にワクワクしております。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今日は先週に引き続き、 JICA 国際協力機構 CDO 最高デジタル責任者の戸島仁さんをお迎えします。今日も開発途上国における DX の取り組みや、戸島さんが思い描く未来の風景など迫っていきます。デジタルホルンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォーンフューチャーピックス。 This program is brought to you by デジタルフォルム。
デジタルフォルムフューチャーピックス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日は先週に引き続き JICA 国際協力機構 CDO の戸島仁さんをお迎えします。戸島仁、京都大学法学部卒業後、現 JICA の前身となる海外経済協力基金 OECF で勤務を開始、旧国際協力機構 JBIC を経て、2008年から JICA で開発協力事業に従事、コートジボワールのほか、タイ事務所次長、モロッコ所長、フランス所長と合計12年近く海外勤務を経験、2023年より CDO、現在は理事長特別補佐を務める。さあ、先週からDX の話、海外の国際協力のお話ずっと聞かせていただいてるんですが、 DX の推進においてこう途上国の協力とか支援を進めるための DX 化だけじゃなくて、 JICA の組織内の DX 化っていうところもあると思うんですけど、はい、まずは今週ちょっとそのあたりから聞かせていただいてもいいですか？
はい、わかりました。おっしゃる通りでしてですね、JICA の組織内のデジタル変革、いわゆる組織 DX って我々呼んでますけれども、それについては我々のトップの理事長以下ですね、非常に重要だと考えています。で、私自身もその理事長の命も受けて非常に注力しています。加えてですね、その性質上なかなか定量的に効果が測れないっていう難しさとか、あとそれぞれのスタッフがこれうまくいったなっていうのを感じるのがそんなに簡単ではないっていう意味で、大きなチャレンジだと思って取り組んでいます。幸いですね、皆さん努力してもらって徐々に効果が出てるっていうところがございます。
これいろんな言語の世界中の100ある拠点での、はい、何かこう協力してプロジェクトが終わったっていういくつもの事例がこれまであるじゃないですか、はい、そのデータを蓄積して誰もがこうアクセスして見やすいような形にするっていうことがまずなんか一番求められるのかななんて思ってたんですけど、
いやいや素晴らしい発想でして、
それってすごい大変な作業ですね。
いや、そうなんです。まだそれをですね、はい、本当にお恥ずかしながら道半ばでして、我々競争を共に作るパートナーでもある世界銀行、国際機関がありますけど、うん、世界銀行なんかその点すごく進歩していまして、はい、先陣を切ってますので、うん、今まさにその世界銀行に追いつこう追い越そうっていうことで、はい、そういう整備をまさに一生懸命取り組んでるところです。いや、本当に今佐々川さんがおっしゃったようなところは非常に大事だと思ってます。
いや、なんかそのプロジェクトを推し進めた担当者はきっと各100の国と地域にいらっしゃると思いますけど、それ毎回聞いてどうだったこうだったってシェアするだけじゃもったいないです
よね。そうなんですよね。やっぱり内部だけじゃなくて外部の方にもそのデータを使っていただいて、うん、より途上国の開発とかに役立てていただくっていうのは非常に大事だと思ってます、うん、
これ日本でいう JICA
って、世界のこう先進国とかすでに成熟した国ってほとんど持ってるものなんですか？
はい、そうですね、フランスとかドイツとかイギリスとか主要な国にはいわゆる開発援助をする機関っていうのはそれぞれあるんですけれども、JICA のように技術協力とか、あるいは有償資金協力、それから無償資金協力、さらにはボランティアとか緊急援助までですね、総合的にやってる機関は実はほぼ日本が唯一だという状況です。
そうなんですね。
実はそれぞれの機能によって分けて、組織を持っている国はフランスとかイギリスとかあるんですけれども、日本のように一元的にやってるのは多分 JICA 一つじゃないかなと、その二国間の協力ではですね。
それはすごい誇らしいことですよね。
そうですね、はい、非常にやりがいはあります。
じゃあそういう意味では他国のそういった協力とかに比べてかなりこうフレキシブルに時間ももしかしたら凝縮してできるっていうことになってるんですか？
そうですね、はい、おっしゃる通りです、はい、でかつやっぱり総合的に組み合わせができますので、本当だったらそれぞれの組織が技術協力しかやってないとか、お金の融資しかしてないっていうところだと、その連携がうまくいかないケースが多いと思うんですけども、我々一つの組織でそれが全てできますので、まさに途上国の方にとって一番最適なメニューは何かっていうのを考えて、その今ある協力の形態を組み合わせてですね、一番大きくインパクトが出る、そういう事業に取り組むようなことをしています、
これ JICA って私含めて素晴らしい海外協力をしている組織っていうのは知ってても、その JICA の方々が頑張って途上国に支援したりすることが国の全体の利益に結果つながったりするから、きっとずっと存続してると思ってるんですけど、ちょっと教えていただいていいですか？
いや本当にそこは我々自身も非常に重要なポイントだと思ってまして、実は2023年に日本政府が開発協力大綱っていう前からある国際協力方針をですね改定して、で新たに公表したんですけれども、そこで重要なキーワードが2つありまして、1つは競争という共に作るっていう話と、それから2つ目がですね還流というですね応変の和というんでしょうかね、訓読みすると巡り巡って流れるっていう、
環状線の環ですね。
あ、そうですね、おっしゃる通りです。その還流っていうのが2つ目のキーワードでして、まさに今笹川さんがおっしゃったように途上国向けの支援が巡り巡って、情けは人のためならずというふうに言いますけれども、それが翻って日本の便益にもなると。で、例えば見えないものであると日本へのイメージ向上とか、あるいは信頼性の向上というのもありますし、あるいは現世的に話していくと、日本企業の方がそういう ODA 事業に手を挙げていただいて協力することによって、日本企業の方も利益を得ていただくこともできますし、さらにはですね、我々今最近還流っていう意味で大事だと思っているのは、途上国で解決したそういう方策がですね、日本でも役立てるような技術とか解決方策があるんじゃないかということで、それを私どもが持っている15カ所の国内センターでいろんなところの自治体と協力しながら適用できないかということもやっていまして、その還流っていうのは非常にキーワードだと思ってまして、でかつやっぱり日本の皆さん、我々税金も使って仕事をしている関係上ですね、日本に対してのそういう裨益というんでしょうか、巡り巡って信頼にもつながっていくんだよということは実際にアピールもしていかなきゃいけないかなというふうには思っています。
本当にこれだけ国際情勢がね、いろいろ乱れている中で、平和的なというか協力し合うみたいなところはすごく大切だなってニュースを見ながら毎日思いますよね。
ASEAN の諸国が毎年やってるアンケート調査っていうのがありまして、ここ 2,3 年ですかね、一番好ましい国っていうのは実は日本が1位になってまして、確か私の記憶が間違いなければ6割とか7割ぐらいの方が日本が一番信頼できる国だっていうふうに答えていただいてまして、
そうですか。
本当にちょっと自負すぎるかもしれませんけど、JICA の取り組みもですね、少しそこに貢献しているんじゃないかなっていうことを思いながら、我々スタッフみんな取り組んでいます。
そうですか、そして戸島さんのキャリアについて、先週もちょっと冒頭で触れさせていただいたんですけど、これまで海外勤務が本当に長くいらっしゃって、コートジボワール、タイ、モロッコ、フランスなどなどということで、2022年に日本に帰ってこられて、今の肩書きにつながっていらっしゃるということですが、いかがでしたか、海外のいろんな国に住むというのは。
はい、ありがたいことに自分の学びも多い経験になりました。特に後半はですね、家族もできたこともあって、家族と一緒に駐在もしてましたので、家族と一緒にそういう海外の文化に触れて、でかつ仕事の面では皆さんの役に立てるようなことができたので、非常に充実した海外駐在生活です。
もう本当にタフでご優秀でいらっしゃると思うので、あんまりなんかこう辛いこととかないかもしれないですけど、一番しんどかった時期とかあったら教えていただいてもいいですか？
若輩者の時2年目ですかね、 初めて一人でスリランカっていう担当してた国に出張に行けっていうふうに言われまして、で実は先ほど申し上げた世界銀行っていう国際機関ともですね協調融資をしましょうっていうプロジェクトに担当として任命されまして行けと言われたんですけど、ちょっともう JICA としても初めてのプロジェクトだったので、その事前の情報収集っていうのは当時はそんなにインターネットとかなかったので、
そうですよね、
先輩の話もあんまり聞けずじまいでですね、一生懸命自分で悩みながら、
何年代ですか？
もう92年ぐらいですかね。だからまだインターネットがつく前ぐらいの状況で、で現地に行ったら今度はその世界銀行の方々とか、それから国際通貨基金っていう IMF っていう国際機関ありますけど、そういった方々と一緒にその出張をスリランカ政府向けにしたもんですから、そういった方々とのコミュニケーションとかですね、非常にチャレンジングでしたけれども、結果的にうまくいったので、その辛かったっていうまま終わる前までは非常に辛いストレスフルな出張でした。
確かに社会人2年目で、その日本の代表として任命されて、その方々と対等に話しながらプロジェクトを進めるっていうのは
対等のふりをしてですか、
すごい経験ですね、でもそれはやっぱり一番自信のついた、そしてちょっとハラハラした出来事、
本当にすぐ印象に残ってるっていうか記憶に残ってる出張でしたね。
そうですか、私本当に親が言うことって大人になると あそうだったなって思うことばかりなんですけど英語を頑張りなさい、逃げ続けた30年を経て、私たまたま夫がこう今 IOC の仕事をしていて、フェンシングやってた太田裕樹が夫なんですけれども、でその IOC の会合に、海外ってなんかこうね夫婦で出席みたいなことがあったりするので、そういうパブリックな場所だったり、パリオリンピックも1ヶ月一緒に行ってたんですけど、まあ逃げ続けたことを後悔しながら毎日過ごしていて、どうにか英語力を上げたいって努力をするしかないんですけれども思っていたりする中、戸島さんの学歴でいうと京都大学法学部も最高峰みたいなことなので、英語ももともと得意でいらっしゃったのかななんて思っているんですが、この海外もね視野に入れてやっぱり働きたい方ってリスナーの方も多いと思うので、ちょっと語学の壁みたいなところでぜひアドバイスいただいてもいいですか？
私がアドバイスするのも非常におこがましいんですけれども、私のやってきたことを説明するのは当然できますので、それをお伝えしますと、 NHK の語学講座って非常に優秀だと思います。
そうです
か。私は中学生の時から基礎英語から始まってですね、ラジオ英会話をやって、最近だとビジネス英語っていうのも多分 NHK さんは始めてると思うんですけども、実はそれで学校の勉強と並行して勉強した結果、なんとか仕事では使えるようになったっていう。
大学実は3年間海外行ってましたとか、そういうご経験があるわけでも
ない。特になくてですね、ちょっと休学をして、国際交流プログラムに3ヶ月とか、あるいは2ヶ月とか行ってたっていうのはあるんで、そういう意味ではトータル半年ぐらいは海外の方と一緒に生活することはあったんですけれども、それ以外は特に留学とかはなく、
じゃあ意外とこう基礎的な座学
な、そうですね。なので皆さんも多分 NHK の優秀な語学講座を使うと、もちろん他の言葉はねちゃんと勉強しなきゃいけないと思いますけど、英語は結構それでなんとか私の場合は幸い行けましたですね。い
や、ただ今の言葉忘れません。中学からずっと努力されてきたっていう部分はもう今から取り返しのつかないことですので
やっぱり海外に行きたいっていう、さっき佐々木さんがおっしゃったように、私もそういうことでこの仕事を選んだこともあって、もともとそういうことに関心というか、努力を惜しまないってところはあったのかもしれません。
じゃあ語学のこうベースというか、そのどういう仕組みでとか、あと語彙力さえあれば、その実践力っていう部分はもう本当お仕事で培われたんですね。
そうですね、もちろん私の場合はフランスとかモロッコにいたので、フランス語の方も会社から留学をさせてもらってフランス語を学んだんですけども、同じように NHK のフランス語講座なんかを事前に聞きながら、もちろん現地に行ったらそれ聞けないんで、向こうの学校に通いながら学んだんですけれども、
NHK さんのテキストをとりあえず手に取るところから始めようと思いました。
はい、すいません、宣伝になっちゃった。
いえいえ、ちなみに本当に海外経験も長く、いろんな文化の方と働かれている戸島さんですが、こう仕事でのモットーだったり、譲らないこう遊戯みたいな部分があれば教えていただいてもいいですか？
はい、ありがとうございます。2つお伝えしたいと思います。1つはですね、やっぱり人の話をよく聞くっていうんですかね、特に先輩後輩っていう意味で、後輩の方々と話をするときはやっぱりよく本人の目を見て、でなるべく自分が話さなくて相手の話を聞くっていうですね、最近の流行りだと傾聴って言ったりしますけど、昔から私なるべく人の話をよく聞いて、でその方がどういう反応するとか、どういうことを考えているのかをなるべく 汲み取ってですね、それで仕事の面でもそのところがまあきちんと着地するようにアドバイスをしたりとかっていうのを心がけていまして、やっぱりまあ一言で言えばコミュニケーションっていうところが一番大事かなっていうのが一つ目です。それから二つ目はですね、なるべくまあ何事も辛いこともあるんですけど、前向きに楽観的に仕事を進めたいなっていうふうに心がけてまして、やっぱり私自身もさっきのスリランカじゃないんですけれども、失敗することもありますけれども、まあそれを糧に、そうであってもなるべく前向きに、ただ失敗は繰り返さない形でですね、仕事を進めたらいいなっていうふうに、まあ、そういう2つを心がけてます。
いや本当にあのお会いした時から物腰柔らかくてすごい方なのに、なんてあの腰の低くすごく品のある素敵な方かなって思ってたんですけど、その1つ目にやっぱり傾聴力というか、後輩の方、あの自分の部下の方にもとにかく話を聞くっていうところが出てくるのは本当に戸島さんならではだなと思いますが、それでいてやっぱりリーダーシップを発揮しなきゃいけない場面もあるじゃないですか。
おっしゃる通りですね。
そこはどうやって、
まあ、そうですね、はい、そこはやっぱり日本的に言うとなんかいやらしく聞こえちゃいますけど、根回しじゃないんですけども、こういうことをしたいなって思うときはなるべく早めに、あの事前段階で決まる前にやっぱりスタッフ同僚にいろんなことを話をして理解を得ながら、最終的には自分が決断してそれをまあ進めていくっていうことで、少し土壌を作った上で実行するっていう、そんなことを心がけてます。
確かにこう敵を作りながらこうグイグイいくリーダーシップもありますけど、
そうですね、
そうやって協力者をどんどんどんどん増やしていくっていう形なんですね。
はい、はい、私はどちらかとそっちのタイプです。
憧れますし、すごい素敵だなと共感いたします。世界中でこう DX の取り組みを進めていらっしゃる JICA ですが、あの今後のこの世界での働き方っていうことでいうと、どのように変わっていくとお考えですか？
はい、そうですね、いくつもあると思うんですけれども、3つに絞ってお答えしたいと思います。まあ、1つはですね、もうすでに浸透してますけれども、やっぱりリモートハイブリッドの働き方が一層浸透するんじゃないかと思ってまして、特に我々の仕事だと時差がある国と仕事していますけれども、まあ、その点は現地に出張しなくても日本にいながら相手国の方とリモートで仕事ができたりするんで、その辺の共同、共にまあ働いていくっていう意味ですけど、共同っていうのが一層進むんじゃないかなっていうふうに思ってます。それから JICA DX ラブ、デジタルのプラットフォームがどんどん今作られていますので、そういったあのプラットフォームが活用されていくことによって人々の生活が一段と便利になって効率的になると、で人々のやっぱりハピネスっていうか幸福がですね、より高まっていくんじゃないかなっていうふうに思ってますし、から最後はデジタルを使ったネットワークっていうのが容易になってきてますので、国際的なつながりが非常に強化されて、まあ、それに伴って仕事の仕方もより便利になるんじゃないかなっていうふうに期待しています。
そしてあのどうしても個人的に戸島さんに聞いてみたかったのが、はい、日本円の、ね、価値も落ちてる中、
そうですね、
みんなこういつか外貨をちゃんと稼いで働けたらいいなって Z 世代とかミレニアル世代の我々は思うわけですよ、
はい、
そんな未来を思い描く中で、こうデジタル人材って意味も含めて、はい、どういう能力とかどういうマインドを持ってることがそんな未来につながるかっていうアドバイスをいただけたら嬉しいです。
非常に難しい質問ですけれども自分の子供を思い浮かべながら話をすると、はい、やっぱり一つは人見知りしないっていうか、うん、開放的な姿勢、
はい、
オープンさっていうのはやっぱり語学に限らずですけれども、うん、いろんなあの個人的な生活、それから仕事の面でも持ち続けると非常に道が開かれる可能性が高いんじゃないかなと思ってまして、うん、何事もやってみないと、あるいは付き合ってみないと人って分かんないので、うんうん、そういう仕事の面も含めて、そういったあの開放的な、まあ、さっき言った前向きな姿勢はまず第一に必要かなというふうに思いますし、それからやっぱり海外との関係でいくと日本のことをよく知っておかなきゃいけないので、
そうですね、
皆さん、私もそうですけど、中学校高校で地理歴史なんか習ってすっかり忘れてるところも一部あるんですけれども、やっぱり日本がどういうことを経験してきているかっていうのは、もしかしたら、まあ、世界の方々にとって非常に参考になることもあるし、まあ、そういうことを知ってること自体が、あ、いい人なんだなっていうふうに相手から思われることもあるので、自国の文化とか歴史みたいなところはある程度勉強し直すっていうのは必要かなと思って、よく子供にも言ってます。
フランスとかに行くと親日の方多くて、私の100倍日本に詳しいなっていうような方に話しかけられたりしますもんね。素晴らしいアドバイスいただきましたけど、やっぱりその JICA で求めるような人材像っていうのもそういったところはあるんですか？
そうですね、うん、幸いあの JICA を目指していただく人材っていうのは、もともと途上国のために何かできないかっていう、まあ、気持ちを持ってアプライしてくれてますので、そこは心配してないんですけども、いろんなあの失敗とか課題、うん、 難しいところが途上国相手だと非常に出てくるケースが多いんですけども、そこにくじけずに何でもチャレンジして前向きに取り組んでいくっていうのは非常に大切だと思ってますし、そういう人材にぜひ来てほしいなと思ってます。
日本語で話して日本で働くっていう環境では起こり得ないトラブルとか、起こり得ないことがたくさんありそうですよね。そうですね。最後にデジタルテクノロジーが変える近未来の風景ということで、戸島さんの頭の中にある未来の風景ちょっと教えていただいてもいいですか。
はい、いろいろちょっと無双しちゃうんですけれども、はい、2つお伝えすると、私たちの DX ビジョンで組織 DX って申し上げましたけど、そことの関係でいくと、やっぱりデジタルを使うと、もう多分今後いろんな手続きが自宅にいながらしてできるんじゃないかなというふうに思ってまして、そこの便利さっていうのは逆にそういった時間を別の考える時間とか、あるいは余暇の時間に充てられるっていう意味では、人の幸福をより一段上に上げるような効果があるんじゃないかというふうに期待しています。それからもう一つは、やっぱりデジタルを通じてですね、さっきの点とも関係するんですけれども、いろんな人が輝きながら生活できるっていう意味で、まあ、多様性とかいろんなその文化の違いを乗り越えた、まあ、共生できる社会っていうのが、まあ、デジタルを通じてできるんじゃないかっていうのを期待してまして、そういう意味では最近流行ってる AI なんかもシンギュラリティを超えると、ね、支配されちゃうんじゃないかって危惧もあるんですけども、そこを乗り越えてうまくその AI も使った人が便利な社会が将来できるといいかなっていうふうに思ってます。
せっかく今の時代にね生きてるから、やっぱりすごく海外にも目を向けて、こう広い視野で働きながら生きていけたらいいなと、2週にわたってお話を伺い思いました。戸島さん、ぜひまたお話聞かせてください。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここでデジタルフォルンからのお知らせです。10月21日火曜日、デジタルフォルンでは去年に引き続きデジタルフォルンカンファレンス2025を開催します。テーマは今そして将来における社会問題を支える IT、DX、AI ソリューション。前半の基調講演では日経 CIO CDO オブザイヤー2024大賞特別賞を受賞された総実様および日本郵船様にご登壇いただきます。後半ではフューチャーピクスの公開収録を行います。また初めての試みとなる学生ピッチコンテスト、パートナー各社による最新ソリューションやお客様事例のご紹介もいたします。開催は10月21日火曜日13時から。会場は赤坂インターシティコンファレンス4階です。詳しくはデジタルフォルンカンファレンス2025と検索してお申し込みください。
デジタルフォルンフューチャーピックス with ユリ笹川。
デジタルフォルンフューチャーピックス、今日は先週に引き続き JICA 国際協力機構 CDO の戸島仁さんをお迎えいたしました。なんかこう旅行とかでもやっぱり子供の頃に比べて今って海外との距離がすごく縮まったなという体感はありますけれども、このようにこう海外の国と国をつなぐお仕事をされている方のお話ってなかなかね聞くことがなかったので、2週にわたり大変興味深くお話を伺いました。デジタルフォルンフューチャーピクス、お相手は笹川ゆりでした。
Digital Foreign Future Picks. This program was brought to you by Digital Forum.